お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは抗議する権利が認められていると広く考えられていますが、この権利は憲法には明記されていません。ニューサウスウェールズ大学法学部のルーク・マクナマラ教授は、人々は憲法上政治的な問題についてコミュニケーションを取る権利があると説明します。ビクトリア州、 ACT、 クイーンズランド州などごく一部の州やテリトリーでは人権法に基づいて平和的な集会の権利が明示されています。しかし国内のほとんどの地域では抗議する特定の場所が指定されているわけではありません。コモンローの伝統の一部として、私たちは抗議する権利という考え方を受け入れているのです。ルーク・マクナマラ教授でした。抗議に関する法律はオーストラリア全土で異なり、広範で曖昧な場合があります。クイーンズランド州と西オーストラリア州では、工業が巨大産業であり、多くの人々の注目を集めているため、これらの州では抗議活動に対する法律が厳格化されています。抗議活動に参加した方といって告発されることはありませんが、抗議活動中の容認できない行動を行った場合は告発される可能性があります。マクナマラ教授は次のように説明します。他人に危害を加えたり器物を損壊することは許されません。どういったことが許されるかというと、それはその程度によって異なります。行動はケースバイケースで評価されるため、特定の抗議活動が強要されるかどうかは、デモ行進であれ、座り込みであれ、立てこもりであれ、その場で警察によって評価されることになります。ルーク・マクナマラ教授でした。また、容認される行動とは、抗議活動に持ち込むものにも及びます。アムネスティ・インターナショナルのキャンペーン担当者であるニキータ・ホワイトさんは、危害を加える可能性のあるものを所持しているところを警察に見つかるのは避けたいと話します。抗議行動にはバナーやポスターを携行することができますが、武器とみなされる可能性のあるものを持つ場合は注意が必要です。ナイフや照明弾などのアイテムは検査される可能性があるため持ち込むべきではありません。ニキータ・ホワイトさんでした。多くの人々が街頭デモや行進による日常生活の混乱を経験したことがあるでしょう。これは政府にとって大きな圧力となり、時には新たな規制を導入するきっかけになることもあります。マクナマラ教授は、私たちが抗議の権利を守るためには、生活の中断をある程度受け入れる必要もあると考えています。抗議活動に混乱はつきものだと言えますが、ここ数年政府やその他の関係者からは抗議者が混乱を引き起こすのは不適切だとする意見が多く見られます。しかし考えてみれば、公共の場での抗議活動の目的は人々の注目を引き、考えさせ、伝えられているメッセージに耳を傾けるように促すことです。ルーク・マクナマラ教授でした。それは二極化した問題といえますが、各州やテリトリーでは大きな混乱を引き起こした人々に対して独自の罰則を課しています。しかし、オーストラリア全土では主要な港や道路、伐採地などで行われる重要な業務を妨げるような抗議活動や通勤の妨害は反抗議法の対象となる可能性があります。サウスオーストラリア大学法学部のサラ・モルズ准教授によると、極端なケースの場合、最高2年の懲役を含む深刻な罰則に直面する可能性があるといいます。他人に苦難をもたらしたり、仕事に遅らせられたり、大規模な混乱を引き起こすつもりはなくても、それが実際に起きてしまえば、捕まってしまうかもしれません。しかし、実際のところ、これらの法律はほとんど使用されていません。使用されるとすれば、それはクイーンズランド州で抗議者が橋や道路でデモを起こした時のように深刻なケースが多いでしょう。サラ・モルズ准教授でした。南オーストラリア州では現在公共の場での妨害行為に対して最も厳しい罰金を科しており、違反者には最高で3ヶ月の実刑判決が下されています。またオーストラリアでは妨害行為の他にも不法侵入、変装しての行為、救急隊員の妨害、 脅迫的攻撃的な言葉の使用、器物損壊などの罪が抗議活動において一般的です。しかし実際逮捕に至るのは極端な反社会的行動を取った抗議者だけであるとホワイトさんは言います。逮捕される人のほとんどは抗議の一環として意図的に法律を破る、いわゆる市民不服従運動に関わる人たちです。建物に立てこもったり、橋の上から横断幕を広げたり、暴力的ではなくても抗議の一環として法律を破るようなことをする人たちです。ニキータ・ホワイトさんでした。近年反抗議法が強化されたことで多くのオーストラリア人の抗議活動に対する考え方が変わってきています。モルズ准教授によれば、人権法律センターは過去20年間に34件の抗議法案または法律を改正しようとする試みを報告しており、その26件が可決されたといいます。可決された26の法律のほとんどは抗議することを難しくするもの、つまり各地での罰金を強化するものです。全体として抗議活動を犯罪化する傾向にあると言えるでしょう。オーストラリアのほとんどの場所で見られるのは犯罪とされる行為が特定の場所で起こるということです。サラ・モルズ准教授でした。オーストラリアで抗議活動をする上で重要なのは正式な許可を得ることです。デモ行進のような大規模な集会を計画している場合、警察またはローカルガバメントに手紙を書いて許可を求めることができます。大抵の場合では許可が下りるとマクナマラ教授は説明します。
If your assembly is an approved one, then...
許可された集会では警察が抗議活動を中止するために使う可能性のある権限の一部が免除されます。例えば許可された抗議活動や監視下にある行進の場合、一定期間の交通妨害は許されます。ルーク・マクナマラ教授でした。許可された抗議行動であれば警察が介入したり群衆が移動させられたりすることはないという確信が持てます。しかし警察は承認された抗議行動に立ち会うことができると、ホワイト氏は説明します。オーストラリアで抗議デモに参加する場合、いわば警察によって守られているかもしれません。それが抗議活動における警察の役割であり、つまりあなたの抗議を許可し、抗議することを助けてくれるのです。ニキータ・ホワイトさんでした。万が一拘留された場合でも、コミュニティリーガルセンターがあなたの権利が尊重されるよう努めてくれます。抗議に関連する罪のほとんどは懲役刑ではなく罰金刑であり、罰金は通常数百ドル以下であるとモルズ准教授は言います。私たちは幸いなことに警察や検察、裁判官が抗議の自由を本当に大切にしている社会に生きています。特権と知識へのアクセスがあれば、刑法の適用を受けない抗議行動を組織することができます。ただ人々がそうしたプロセスを知らない場合、何らかの法的結果を招く危険性があります。サラ・モズ准教授でした。オーストラリア全土における抗議活動と法律に関する正確な情報は、ヒューマン・ライト・ローセンターやアムネスティ・インターナショナル、ローカル・カウンシルの自由人権協会などの組織から得ることができます。以上、SBS メリッサ・コンパニオーニュレポートを SBS 日本放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。